サバラジオ。
はいはい
はい、
こんばんは。
お晩でございます
ね。すっかり寒くなってきまして。
バッチリ寒いですね。
ねえ、寒いけど、朝寒いけど別に昼寒ないな、
うん、日中はまだ、ね、なんとかなれますからね。確かにな
んかな、うん、もうなんかぬくかったり寒かったりみたいな。
まあまだね、パッチリ履くほどではないので、まだまだこれからでしょう。
あ、でも朝の感じやとそろそろパッチ出した方が良くないかなってちょっと思い出してるんですよね。まだ履いてないんですよ。まだ履いてないんですけど、
はいはい、
そろそろパッチかなと思うんやけど、昼パッチでもないんやな。
そう、昼パッチ、暑い時のパッチほど困るもんないです
からね。昼があったかいんですよ。
そうですね。
なんでどこまででパッチにするのか。っていうのが今問題ですね。これ市場命題ですね。これ我々の、うん、
目下の懸念ですな、う
ん、来年からできればしたいんですけどね。
そうですね、年内は何とかしときたいですね。
これあ、12月のあれは声は聞いたんで。
そうですね、入っちゃいましたね。
ここでまだパッチを履いてないということはまだちょっといけんちゃうかなってちょっと個人的には僕は思ってるんですけどね、
う
ん、
願いたいですね。
だからどうやろうな、パッチにするかパッチにしないべきか、
うん、まあ、最高気温が一桁の日が出てきだすともうやばいですよね。もうさすが
に。そうやね、朝むっちゃ寒いで。
今日もね、ラジオで言ってたら一桁切るところがたくさんあったみたいですね。
そうやって、俺らほら朝早いっすやん、出てくのが。
そうですね。
そうやろ、あなたみたいなもんな、昼日中に出ていかないですから、
うん、そういう余裕がないですよね。
そうでしょ、そうでしょ。僕らはもうあれやもん、まあ、まっさ、ほんま寒い中。
寒いでしょうね、日が当たってないとね。
寒いなぁ思いながら出てくわ。
そう思いますわ、ご苦労さん。
そうやろ、そうやろ、ほんまご苦労さんやわ、うん、
いや、日が当たってないとほんま寒い思いますよ、うん、
いや、駅までな、
うん、にさ
あ、駅まで寒いのと、で、うん、駅からなんか次降りてからまた今度会社まで歩くのみたいな寒いよね。
うん、ようわかりますわ、そういうの。
そうやろ、まだお日さんも昇ってないから、この季節。
そうですね。
で、口からはあのマスク越しになんかふわー言ってあの飛沫も出るし。
息白いですか、もう。
息白いよ、朝は。
あ、そうですか。
ほう。夕方はそう、夜はそうでもないけど、朝はちょっと、あの、その、なんかほら、ふわーって出そうと思えば出せる。
はいはいはい。
うん、そんな感じやから、マスクの快適性っていうのがね。
確かにね、今はありがたいかもしれませんね。
いや、でもあれやで、もう俺も肌が荒れてしまって。
はあ、はあ、はあ。
今、あの、マスクしてるから、
うん、
肌荒れてもうたんですよ。
肌が荒れる？それは、その、マスクが接するところがっていうことですか？
ちゃうちゃうちゃう。まあ、ヒゲとかも剃りませんやん。
うん。
そんなんで、なんか、カミソリ負けみたいなんかなと思って最初思ってたら、
はい。
でも、まあ、ヒゲも剃るし、マスクもつけるみたいな、そんな感じで。マスクってつけると、だいぶ保湿性が悪いらしいんですよね、あれ。
あ、そうなんですか。なんか良さそうな気がしてましたが。う
ん、なんかね、あの、外すと、マスクって、つけてる間はええんかもしれんけど、外すと、
はい、
より一層のその、保湿が奪われるんですね。
ああ、なるほど、なるほど。楽をしてるから、そういうことになっちゃうのかな。
うん、だからそのこもったやつがそのままブワーって全部逃げていくから、まあ、その肌についてるこう保湿成分とかもブワーって外に行って回るらしいんですよ。
ね、急に布団引き剥がされるようなもんなわけですな。
そうそうそうそう。ほんで、まあ、しょっちゅうしょっちゅうマスク外すから、俺。
そうですね、そうですね。
車とか運転してる間も別にマスクつけとかんでいいっすやん。
そうですね、そうしてますね。
うん、だからもうそのカウント外したりつけたりとかしてるから。
うん、
で、まあ、ちょっと前ぐらいから、ちょっとなんかお肌の調子が悪いなと思ってたん。
は
なんかこのカサカサ感が治らんなっていうか、なんか、
あ、ほんまですか。
なんかかぶれてんな、みたいな、ただれてんな、みたいな。
あ、ほんまですか。
そうやね。でもそれ一向に治れへんね。
そんな人も多いんですかね、やっぱり。
わからん。わからんね。もうそんなにお肌弱かった。まぁ、ちょっと若干お肌弱い感じはあってんけど。で、もう、だから、何日か前ぐらいから、あ、まぁ、違う、1ヶ月ぐらいかな、もうこれ。
はい。あ、そんな続いてるんですか。
そうやね。だからもう、俺、普段は、いや、まあ、マスクつけるから、髭剃れへんようにしてんね。
あ、なるほど。
髪剃れ負けするから。
はいはい。それ痛そうです
ね。で、いろんな、うん。で、いろんな、こう、なんか、いい薬みたいなのを、
うんうん。
見て、
うん、
でそれ塗ったりとかしながら、
はい、
保湿に努めてるって感じですかね。
そんな不
快が出んねん、これほんまにかなんは。
まあね、このマスク生活になってから初めての本格的な冬の始まりだからね、そんな人も多いかもしれませんね。確かに。
もうだいぶ治ったなと思ってまたひげ剃るやん。
はい。
でまたただれんねん。
あらら痛い。
うん、だから、2、3日ぐらいヒゲをそのまま剃らずに折って、うん、で、また剃って、また荒れて、みたいな、そんな生活がずっと続いてる。
あらららら。
そんなんやで。
そういう時こそ、電気シェーバーの出番じゃないんですか。
いや、電気シェーバーでも荒れるわ。
あ、ほんまですか。へえ。
うん、電気シェーバーでも多分、ガーって押し付けすぎて、もう荒れるんですよね、肌が。
なるほど。
でそれにマスクをかぶせるともう一発で荒れるみたいな、そんな感じちゃいますか。
あ、ほんまですか。
あかんねほんま。だからもうやっとなんかええ薬みたいな、ネットで調べてやっと見つけたよ。
はいはいはいはい、はい、
それまあちょっとしばらく毎日塗ろうと思って、う
ん、はいはい、
塗ってるんですけどね。
もう保湿のクリームみたいなんでもなくて、
まあ、そんなやつ、そんなやつ。
うん。
保湿成分をなるべく逃さないようにするクリームみたいなやつで。
はい、
はい。うん。でも首周りとかがもう結構ただれてて。
え、首周りまで、
首周りまでいってるんですよ、俺。
あ、ほんまですか。
うん。でも、もともとそんなにね、腕とかでも夏場、ブツブツ出たりするような人間やから。
はあ、は
あ、
は
あ。あんまり強くないんで、まあ多分今はその部分に、効いてんのかなと思って、
まあね、急に暑なったり、急に寒なったり、暑なったりやからね、まあ、ちょっとストレスもあるんかもしれませんね。
だからあの保湿をなるべくするように、うん、おっさんのくせに保湿なるべくするようにしてますよ。
まあ、ね、しゃあないですよね、それは。
そうやろ、だからこんな症状、めったに出えへんねんけど。
うん、
今年はちょっと治らんなと思って、多分いろいろ考えてたら、やっぱマスクが良くないんかなと思って。
影響あるでしょうね、やっぱそういうの
って。マスクをちょっとおざなりにしすぎてんのかなって、もうちょっとちょっとなんか気使いながら、やらなあかんなと思って、だから今は気使ってるんですよ。
で、そういう普段はどういうマスクつけてるんですか。
普段何つけてるやろ。普通のマスクつけてるけど。
不織布ではなくて布製の。
あ、不織布ではない、
うんうん、
不織布も俺つけてないから。
そうですね、私もつけてない。
今もう大量に買ったマスクが山ほど残ってるんで洗い替えができるっていうマスクが山ほどあるんで、
う
ん
う
ん、
そうですね。
日々なんかそのネットニュースみたいなの見て、こんなんが発売されましたら毎日買ってるんで
相変わらず
もうじゃんじゃんじゃんじゃん家にマスク届いて大変なんですよ俺。
すごいな。
うん、だからこの前ももうこれで最後にしようかなと思って、
はい、
CWX っていう、
はい、
なんつったらいいのな、
うん、かっこよさ
まあまあスポーツメーカーなんですけど、
はい、
あれですわ、親会社ワコール、
うん、
ワコールって下着のメーカーありません？
はい、有名ですね。
京都にね、あれが、ランニング用のタイツとか出してるんですよ。
はい。
それが、部門が CWX って言って。
へぇ、知らなかった。
イチローとかが契約してますわ。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。だから、そういう、だからタイツメーカー、伸縮性のある、生地という面で、その下着メーカーが手を出した、スポーツメーカーみたいなのあるんですよ。
はい。
もうそこがまたマスク出したから、割引券送られてきて。
なんで送られてくんの？
なんつったらいいの、なんつったらいいかな、
は
あ、ネット上でやるマラソンみたいなのあるんですよ。
はい。
ネット上で、デジマラって言うんですけど、
はあ、
あ、あの1ヶ月に何歩走るとかマラソン大会をあの、うん、バーチャルで開催しますみたいな、
はい、
やつが今あるんです。あの大々的にマラソン大会開けないから。
そうですね、
うん、1日で、42.195 キロ走るんですけど、
はいはいはいはい、
それぞれが個人で好きなところを走るみたいなやつですよ。
はい、
でそれは、まあ、あのなんていうの、 GPS とかそういうので計測して42キロを走るんですけど、
あ、現実に走ったデータを送るみたいな感じなんですね。
そうそうそうそう、ほんで大体1ヶ月に走るやつみたいなのもあるんですよ、
はい、
1ヶ月に好きなだけ走るみたいなやつがあって、うん、そういうのにエントリーしとくと毎月あるから、
うんうんうん、
あのそういうのであのなんか来るんですよ。
ああ、なるほど、そんな特典があると、うん、
そうそうそう、なんか、なんていうの、そういうサプリメントあげますとか、
うん、
いろんなところが協賛してて、
なるほど。
ほんで、その CWX も協賛してたから、
うん、
へーと思って、ほんだらある日、CWX から割引券送られてきたから、500円割引って書いてあったから、うんうん、わー、やったーと思って、
うん、
で2枚買って。
まんまとね。
ほんで、送料、買った、あの、引いてもうたはええけど、送料が500円かかりますって、一緒やんけ、と思って。何やねん、それ、と思って思ったんやけど、
ね。送料無料って。
うん。だそれでまた CWX とか買ってるから、もう毎日のようにマスクがあるんで、そういうマスクずっとつけてますわ。
あ、お前ですか。
うん。そうやね。
な、はい、そんなばかり。そのハイスペックマスクを持ってしても、うん、その肌荒れはちょっと、
そう、要はスポーツマスクっていうやつだから、やっぱり異物が顔の前についてるから、
はいはい、
やっぱ無理なんでしょうね。そんなにつけてないみたいなもんってないもん。
まあね、現実問題それは無理ですよね。
うん、通常つけてないのが普通の状態やのに。
そうですね、
やっぱ多少慣れても息苦しいもんですよ。
うん、それはそうですね。できる限り外して
たい。口の中こ、あの頬のあたりがこもりますよ、わーって。だからそういうのをやってるけどな、もうだからもうええわ、もうこういう使い捨てマスク買わんでええわって思っててんけど、
はい、
昨日もあの今度水野が、
はい、
スポーツメーカーの水野ね、
はい、
スポーツメーカー水野のマスクももう 4,5 枚持ってるんですよ俺。
すでになんか言ってましたよね、
うん、嬉しそうに持ってるんですけど、今度はあの冬になるので、
はい、
あの水野のブレスサーモっていう生地を使ってマスク作りますと。
あったかいやつ、
あったかくてあの外気を外に逃がしてなんかいうやつあるやん。
へえへえへへ、今回のゴアテックス的な、
そうそう、冬はブレスサーモですみたいなやつやから、また抽選に応募したかな。これまた通るわ、これ
通って
多分当選するわ、これ
多分当選するやん。
あ、ほんでまた 2,3,000 円払ったやな。またマスク2枚ぐらい買うてやな。
うん。
何歩でもマスク増えてくな、これ。
まあ、しばらくね、いる状況は続くでしょうからね、おいでも。
まあまあまあ、少なくともまだあと1年はね。
ぐらい思ってた方がいいでしょうね、まあ。
それぐらいにちょっと思いながら生活してた方がええから、今なんか逆に、ちょっと助かってる感じかな、
はい、
これって思って。全然助かってへんねんけどね。それつけてったからといってみんな別に、わ、すごいっすねとも何とも言うてくれへん
から。まあね、パッと見が変わるわけじゃないわけでしょ、そない。
そうやわ。だから、まあまあそんな感じで暮らしてますわ。
うん。
うん。だからそれでもやっぱ肌は荒れるわ。
そうですか。
うん、なんか多分、ある一定の時期過ぎたらまた、あの、普通に戻るんやと思うんですけど
ね。まあね、今が特にそういう時期なんですよね。
かもしれんよね、こういうのね。
変わり身やから。
だから、皆さんもまあいないと思いますけど、お肌には気をつけてくださいと。
いや、いてはるんちゃいます、こういう、そういう人もやっぱり
いてますかね。全然治るへんねん、そのただれみたいな感じが。
うーん、日にち薬なんでしょうね、こういうのってね。
で、まあある程度治ったなと思ってまたひげ剃ったらまた荒れるみたいな。
うーん、
これのずっと繰り返し、
辛いですね。
だからだいたいヒリヒリしてる感じ、口の周りが。
ああ、いやいやね、それは
そうやろ。だからちょっと気使いつつやってるんですけどもね。
ですか、そうですか。
せやね、まただからええ加減ヒゲ剃らんでまた伸びてきてるんで。
だからヒゲ伸びたらマスク引っかかるでしょ。
ああ、それもあるな。
ね、
それもある。ほんでもうな、もうほぼ半ばじいさんみたいなもんやから、ね、ヒゲも貧相ですわ、伸ばしてると。
ああ、まあまあね、この年になるとね、どうしてもね。
ああ、もう、汚いおっさんですわ、ただの。
うん、不祥事のおっさんになるからね。
ああ、そやからもう、剃りたいんやけど、なかなか剃れないっていう感じがね。
ね、きついですね、確かに。
うん、味わえますよね。
まあね、まあ、いろいろですね。
いう感じなんで、ちょっとお肌気になってるあなた。うん、多分マスクですよ。気使った方がいいですよ、そこ。
まあね、顎周り、首まで来るっていうのはやっぱし大変ですね、それね、うん。
毎日ちょっと保湿しながら生きていかないと。しんどいので。
まあね、空気変わってきてますからね、そりゃ。
そやで、そやで、うん。もう乾燥してるからな。
うん。
うん、やっていきましょう、いう形で。
ですね。体大事にしてね、やっていきましょうよ。
うん、うん、いう感じなんで、今週もどんなサバラジオを始めていきますんで、
はい、
はい、どうぞよろしくお願いしますということで、
はい、よろしくお願いします。
サバラジオ、この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、ちゅうわけでね、
はいはい、
取り留めのない話もしておりますが、
はあ、
はい、今週もやっていきましょうと、
そうですね、
いう感じでございましてね、うん、やっていきましょうよ、
ね、
はい、皆さんの
書き込みですね、
まあいただいてますので、
はい、
紹介しようかと思っておりますが、
はい、お願いします。
そうですね、今週一発目は、
はい、
そうやな、ニョンプオさん、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、
最近よくいただいてますね、
はい、ハミルトン、あ、ハミルトンコロナ陽性ですって書いてますね、
はいはいはい、
ハミルトン、ルイス・ハミルトンね、
F1 ドライバーでしたっけ、
F1 ドライバー、F1 パイロットというんでしょうか、はいはいはい、F1 ドライバーというんでしょうか。今年もなんですか、ワールドチャンピオンは取ってますんで、
うん、
うん、もう決めましたんで、前回のレースで決めてますんで、
はい、あ、もうまだ終わってはないんですね。
終わってはね、あと2戦残ってるのかな。
ほ
う、うん、今週と来週、
うんうんうん、
で今シーズン終わりなんですけど、
はいはい。
そんなハミルトンがなんか陽性になったって急にニュース上がってましたわ。
あ、ほんまですか。
うん、もっと早せんかい思いましたよ。全然シーズン盛り上がってへん上にやら、
うん、
単独で一人でもうほぼチャンピオン決めてるからやら、
うん、もう今更どうなろうかと、
すっごい盛り上がらまま、あと2戦もなんか一応欠場の模様みたいなこと書いてあったけどな、
はいはい、
もうええって思うやん。お前優勝やからもうええやんってなるやん。
もう今更靴がやらないと。
そうそうそうそうそう。ねえ、だからまあもういいんですけど、来シーズンからっていうことでまたいいんですけど。
まあね。
まあ今年もね別に終わったし、いいんじゃないですか。
今年今期の F1 どうやったんですか。
まあ面白かったかな。いや久しぶりに俺 F1 年間通して見たから。
ですよね。
面白かったかな。
うん。
そんなもんかな。うん、そんな、そんな、なんかどうせって感じ。
その順位争いが激しかったということでもなく。
あ、もうないないないない、もうほら、一時セナとかが、
はい、
まあ、アイルトン・セナとかがおったときにね、
はい、
もうセナ上昇シーズンみたいなのってあったわけですよ。
うんうんうん、
大体セナが勝つ、それがプロストが勝つ、
うん、
それからしばらくしてシューマッハが勝ちまくるみたいなシーズンがあるわけですよ。うんうん、
なるほど。
それの一つなんでね。だルイス・ハミルトンが勝ちまくるっていうシーズンなんで、うん、あんまりそんなにこう、動いてる感じもなければ。
はいはいはい。
うん、あんまこう、血湧き肉踊る感じでもなければ、うん。
なるほどね。
うん、なんで、まあ、こんなもんやったんじゃないですか今回も。
なるほどね。
うん、だから来年がほんならどうなるのかなみたいな、なんか来年もいろいろメンバーの入れ替えがみたいなこと言ってたけど、
うんうん、
どうなんかね、そうでもないんじゃないですかね。
なんかチームがどうのこうのいう話もこの間ありましたよね。
まあまあチームはあります。あれが来年、シューマッハの息子、
ほうほう、
ミック・シューマッハ、
うん、ミックなんや
が来年決まったと今日ニュースで上がってたの。
へえ。
ハースっていうチームで来年走る。あ、なんか言って
ましたね。はいはい。
うん、でもまあな、でも二世ドライバーはな、
うん、
親父が偉大であれば偉大であるほど大成しないんでね。
そういうもんですか。
そういうもんですって。何にしてもそんなもんやって。
そんなもんですか。なるほどね。
お父さんが役者のすごい名役者みたいなやつの息子ってそうでもないやん。
まあ佐藤浩市ぐら
い。そう。佐藤浩市か。佐藤浩一は俺まあ頑張ってる方やと思うわ、
うん、そうでしょ。
うん、いや、まあ、あの人はやってる方やと思う。
うん、
うん、でもあのそのなんか二世って世に言われる二世ってあんま大したことない。
まあそうですね。長嶋圭しかり、
あ、そう、野球の選手とかでもそうやし、うん、ねえ、だからまあなんか親父と同じ職業を目指したらあかんのかなみたいな、
うん、な気もしますね、どうしてもね、
うん、感じはある。
うん、
だって、まあ、ミスター・チルドレンの息子、
ほう、
ミスター・チルドレンの息子やったらドラマやってますけど。
あ、そうなんや。へえ。
そうそうそうそうそう、お父さんボーカルだから、ボーカルをあの目指さなかったって言ってもすごく偉いね、この子って思うよね。
なるほど。
おう、だからそういうのの方が、
うん、
実はミスター・チルドレンの息子ぐらいでおった方が
そうそうでしょうね、実際、うん、
そうでしょ。だからなんか F1 ドライバーの息子が F1 ドライバーになったってって、
まあね、レイにしかりやもんね。
そんなに対戦した人いないと思いますわ、やっぱり、うん、
デーモンヒルとグラハムヒル、
デーモンヒル、グラハムヒルの息子ですからね、
うんうんうん、
デーモンヒルも1回か2回ぐらいワールドチャンピオンになったぐらい、
うん、
もう早々にもういないですからね。
あ、もういない。
もう全然全然その、なんていうか、F1 界みたいなところであんまり顔を聞かないですから。
うん、
あれもそうでしょ？ジル・ビルニューブの息子。
はぁ、あ、はぁはぁはぁは
ぁ。何やったっけ？なんとかビルニューブ。
うん。言うんですな。
カナダの人ね。
うん。
あれもワールドチャンピオン1回だけ取ったけど、それっきり、もう全然出てこないでしょ？う
ん、なるほどね。なんかあんねんね。
うん。やっぱり大したことないんやろね。
まあね、そこまで行くだけでも十分すごいのはすごいんでしょうけども、ね、
そうそうそう、 F1 のシートを獲得したっていうだけでもすごいんですよ。
うん、
すごいけど、まあそこから先の伸びがなかったねっていう
ですね。まあ親父さんほどすごくはないということになっちゃう。
そうやね、一回、まあ一回でもワールドチャンピオン取れりゃまあすごいなって言われる世界やとは思うけど、
なかなか父を超える存在っていうのは、まあ、中田さんしかいなかなかいませんね、うん、そういうのは。
そのでも他にもやっぱりそういう、なんていうの、二世ドライバーじゃなくても、ビッグドライバーみたいな、そういう、うん、なんかね、ルイス・ハミルトンみたいなやつもやっぱりすごいっすやん、
うんうん、
めっちゃチャンピオン取ってるから、
はいはい、
うん、ああいうコーラは、でもそれ、すごいけど、子供が出てくるとどうなんかなっていう感じですよ、うん、 そうですね、それを超えられるか超えられないかって超えられないんじゃないのみたいな話。
なかなかね、そういう歴史なのかな。
そうやね、そういうもんなんかもしれんで、
どうしてもね、
うん、親父さんがでかければでかいこと、ちょっと違う世界目指した方がいいんじゃないかなって気がする
ね。確かにね。
うん、確かにお父さんがやってたよりは、うん、その息子っていう方が恵まれた環境でレース活動みたいなのできるはずやから。
あ、間違いなくそうですよね、う
ん、そう、お父さんはもういわゆるこうちょっと貧乏みたいな、一生懸命やってきて
裸一貫やつ
そうそうそう、やってきたけどその息子はまあまあ恵まれた環境のもと、なんかちゃんとしたカートみたいなのが、あとスタッフも恹まれた中でやってきてるわけやんか、
う
ん、
英才教育ですわな。
そう、それでもやっぱりそこまではいかれへんということは、うん、ね、やっぱり親父と同じ仕事してたって無理ないね。
ね、ハングリー精神だなんだっていろいろあるんでしょうけどね、そりゃ。
あ、そうそう、まあまあそういうね、難しい話もあるんかもしれんけど、うん、なかなか難しいんやと思いますね。
ね、何かにつき比べられるようし、坊ちゃんお嬢ちゃんにすぐ言われるやろうしね、そういう業界でね。
そやな、そやな、なんでちょっと、うん。俺もお父さんと同じ職業目指さんでよかったですわ
そっち行きますか
全然普通のサラリーマンですけどね
、まあ、大概そうですよ、
言うたら似たような仕事もしてるけどみたいな話やけど、
それはそれで、
うん、別にそんな世界で俺対戦したくないし
張り上がれはない。
そうそうそう、そんな感じなんでね。
まあね、
まあ、なんで F1 まあまあ、年間通して見てると面白かったですわ。
うん、
また来年も見ようと思いますんで。
そうですね、せっかくですもんね。
はい、ね、こういうのはもう年々見ていかないとダメということなのでね、
継続ね、
はい、よろしくお願いしますということで、
はい、ありがとうございます。
あとはね、はい、次全福みーたろうさん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。劇場版鬼滅の刃、
はい、
無限列車編、
はい、
はい、ついにタイタニック超えで歴代2位と、
うん、
興行収入275億円、うん、はい、観客動員数は2053万人突破、
うん、
はい、サバラジオも流行に乗っていきましょうって書いてますけど、
うん、そうか、
はい、それはすごいな、
ね、2位、
進んでへんわ。
俺もあれから進んで、
いや見てもええんやけど、見てもええんやけどな、
うんうんうん、
見てもええんやけど進んでへんわ。
うん、そうね。
ああ、なんかまた次の漫画もあるらしいやん、今もうこのあれじゃなくて、うん、鬼滅の刃じゃなくて次にも流行ってるやつあるらしいやん。
ポスト鬼滅の刃があるんですか。
ああ、あんねんて、あんねんて、あんねんて、今ジャンプで。
ねえ、なんちゅうやつ。
呪術廻戦。
あ、なんか聞いたことあるな、なんか。
なんかな、ちょっと男前が目隠しして戦うみたいな、そんなやつとか。なんか目隠ししたやつがおったりとかするんで。
はぁ、あ、はぁ、
あ。ほんで、なんかの、よう分からん、説明聞いてんけど、よう分からへんねんな、今、呪術廻戦ってどんなんなんか言
って
。
どんな説明やったね。
なんか、よう分からん、なんか、悪者がおって、悪者の指を、
はい。
なんか食べるとその、
はい、
なんかそいつの魔力が手に入るみたいな、そんな話なんやって。
全然わからん。
わからんやろ。
聞いたらまさに、実際見たらまさにその通りなんかもしれんけど、さっぱりわからん。
主人公がそのなんか一個を食べたと、
はい、
っていうとこから始まるみたいね。
は
あ。で10本食えば、
はい、
無敵になるらしいんやけど、
ドロロ的な、なんか
ドロロ的というか、ワンピース的というか。
ワンピース、なるほど。
ワンピースってなんとかの実みたいな。
なんか言ってますね。うん。それ
で。だからそれ、その呪術回戦かな、
はいはい。
っていうの今、ちょっと来てるらしいですよ。
へ
ぇ、今日も、今週のジャンプの表紙もパッと見たら呪術回戦って書いてあったわ。確かに売れてるって言ってたなぁと思って。
まあね、鬼滅の刃がスパーと終わっちゃいましたからね、次探さないといけませんもんね、そりゃ。
まあ、それがじわっと来てて、鬼滅の刃もなんか、うん、なんか、なんやったっけ、なんとか列車編で出てる男の人、
はい、
何さんやったら、なんとかさんいう強い人がおんねやろ、
うん、なんかいますね、忘れたな。うん、
何やったっけ、田中さんかなんか
そんなのそんなあっさりした名前なかったと思うね。
そんな簡単な名前じゃなかった。
なんか仏滅とかそんな感じ、仏滅とかなんか
仏滅さん
仏滅とか友引きとかなんか大層の名前のはずですよ。
あ、だからそんなやね、
うん、
そのおっさんが初めて出てくるんだろこれ。
あ、そうなんですか。
なんか普通のテレビ版では出てこんみたいなこと言うてたけど、
なんかよもやよもやとか言ってる人。
ああ、そうそう、やもややもやって言ってる人、あの人が、
うん、
テレビ版では、
うん、
俺が見てるとこでは、今のところオープニングのシルエットでは出てきてる。
はいはいはいはいはい。
シルエットで出てきてるだけで、うん、あ、煉獄さん。
あ、それ、それや、それ。
煉獄、何がしさん。
何がしさん。なんとか、
何がしさん。
煉獄さんかどっちかですわな。
煉獄、うん、萌えようかなんか言う人な。
しばかれるわ、ほんま。
多分な。どんだけ知らんねんけど、煉獄さんが初めて活躍するのが映画なんやろ。
はい、ああ、なるほど、そういうことなんですか。
うん、なんかテレビでもあんまり出てけへんらしいで、この人。ちょろっとなんかで、あ、そうそうそう、誰、ゼータの誰、シャア。
ゼータ、ガンダム自体がオープニングでシルエットしか出んかったじゃないですか、初め。
ああ、そうそうやね、そんなぐらい、ゼータぐらいの貴重性。
うん、強さ。
うん、そうそう、そういう人、なんか煉獄さんがすごくいいんでしょ、これ。
なんか人気あるキャラクターですね。ニュータイプとかアニメ出しても大概にあの人乗ってますもんね。
ああ、もうほんならその煉獄さんっていう人が今後また引っ張っていくんじゃないの？
なるほどね。まあリーダー
の。あの、ほら、なんとかの、あの、進撃の巨人みたいなやつね。
ああ、そんなやつで。
主人公以外の、あの、ほら、なんとか舞台みたいな。
ああ、なんか
やつらが。なんとか人気、人気あるやん。
シュッとした人がおるんだよね。うん。
ああいうこっちゃろ？
多分ね。うん。
カイジで言う、あの、あの、カイジで言う、あの、何やったっけ、地下に住んでた、あのおっさんとか、地下で、あの、ほら、サイコロの賭博をやってたあのおっさんの、班長、班長。
班長。
地下で、あの、カイジがペリカで作業してた時の、それの、あの、ニゴロ歳の、あの、なんていうの、おっさん。
そんな女ね、俺ちょっと、
あの、サイコロ振ったら、2、5、6しか出ない、うん、あの、イカサマサイコロをやってるやつがおるんですわ。
はいはいはい。
そのおっさんの、が、まあまあ人気あったから、そのおっさんの漫画とかね。
あ、スピンオフ的なやつね、よく
言う。スピンオフであったんです
よ。はいはい。
そういう路線に今後行くんじゃないの？
あー、なるほどね。
分からんねえけど、
うんうん、まあね、本編がもうピシャンと終わっとるんでしょ、ほいでも
本編は終わって、もうコミックス出て終了、一巻の終わり、
ね、今月で出ますもんね。
っていうことで終わりなんでしょ、
うん、
漫画欲しい言うても手に入らないんでしょ、
なんかね、もう10番がもう決まっとる言うしてるしね、
まあ、10番してくれてもいいんですけど、
うん、
欲しい言うても手に入らんもんは勉強のしがいがないですよね。
いいようですね。
需要と供給っていうのが釣り合ってないんやから、
うん、どうせ今から読んだってまだまだ先やって、
こっちもう漫画30か20何か読もう思ったらもう俺無理やわ、
うん、
しんどいもん、うん、
ぐいぐい読むかもよ、
今もう一遍読もうかなと思ってんの、もうそのサンダーボルトぐらいで続くの。
サンダーボルト
8巻ぐらい、7巻まで俺持ってるから、8巻ぐらいからちょっと買い揃えようかなと思ってるぐらいで、
俺も途中で立ち消えなってるからな。
そうやろそうやろ、だからサンダーボルトもう一回あのちゃんと最後まで、今あれ出てきてるよな、サンダーボルト、あの、
うん、
RX78 みたいなの出てきてるよな、
え、本編中でサンダーボルト、
うんうん、
前
あの、うん、主人公、あ、前はほら、ガンダムなんとかいうやつやん。
スペリオブじゃなかったね。あった
な。なんか、あの、仏さんみたいなガンダム。
アトラスガンダムだ。うん、
アトラス、
はいはい。
アトラスの後で今、最新刊パラッと見たら、
うん、
あの、あれ、ちょ、普通のガンダム出てんねん。
ほえ。
普通っぽいガンダムで、
ね、あの、主人公の兄ちゃんになってるの、
うん、しかも、パラパラって見てたら、その、イオって、あの、主人公いてますよ。
うん、ちょっと嫌ですね。
あ、そうそう、あいつが乗ってんねん。
へ
ぇ、あれと思って。
うん。
これ、初代ガンダムみたいなの乗ってるやん、これちょっと、
うん、
追いついた方がいいんじゃないのと思って。
なんか、ジオング出てませんでした？
ちょっと前やろ？
うん。なんか、連邦のマークつけたジオングがなんか出とったよな。
あ、連邦のジオングも出てんの？
確か、なんか、サンダーボルトのなんか初めの方の巻でなんか連邦がジオングを接収するシーンがあったと思うんですね。
ああ、それを取り、なんつうの、
取り込んで、あの、自分で接収して、あの、
奪うみたいな、そういう感じ？
感じで、うん。
ああ、そう、だってジオニック社のやつやからな。
なんかね、ようわからんけど、あ
れ。連邦としてはそういうテクノロジーはないはずやからな。
ニュータイプ、ニュー、あの、サイコミューがないからね、まだね。
ああ、そうやな。ああ、いや、そう。ちょっとなんか盛り上がってんちゃうのって思ってるけどね。
そろそろね、クライマックスというところなんですかね、ラストの。
ああ、ほんならもう最後に終わらせる感じなのかな。
ね、基本ね、宇宙、地球、宇宙いうのがまあ、フォーマットですやんか。ガンダムって。
うん。
で、宇宙で決着ですやん。
まあ、そうやけど、なんか、あの、スピンオフとかもいっぱい出てんで。
あの、外伝が出てますよね。
女の子のやつ。知らんやろ、
うん、外伝を知
ってる、ね、女の子が、うん、外伝ってあれカラーのやつやろ、
カラーのやつ、そう。あの、砂ネズミ
とか出てる。
そう。
ああ、グフとか出てる。あれじゃない、また外伝があんねん、また。
ほえ。
女の子が主人公の話があんねん。
それガンダム乗ってるの？
いや、でも、あ、ごめん、違うわ。ガンダムじゃないわ、それ。
うん。
うん、それムーンライトマイルや。
全然違うよ。
ムーンライトマイルの外伝が出てた。
へえ、そんなのあるんですか。
この前本屋で立ち読みしてたら。
へ
え。へえと思って。腱鞘炎治ってきたなと思ってるけど。
もうじ、あの、絵もカチッとなってますやん、今。
おう、じゃ多分治ってきたんじゃん。
アシスタントが充実してきたんかね、どっちかでしょうね。
それかもうあのなんていうの、リオさんみたいな、秋元先生みたいに同じ絵描ける人がいっぱい出てきた、
うん、そういうことですね、安彦義和さんみたいにね
そうそうそう、同じ安彦クラッシャー状を描ける弟子が出てきた、
う
ん、
そうそうそうそう
そういうそういうやっちゃろ
かもしれないですね、どっちかですね、
うん、でも、まあ、絵は戻ってきたな、バッチリちゃんとした、うん、いい感じですね、描き込みもあって、
はい、
そういう意味でちょうどあのちゃんと RX78 のガンダムみたいなの書いてたから、
へ
え、わちょっと読みたいなと思って、
ね、僕もう一回見直さないかんかな、や
っぱ、うん、どうだから20巻ぐらいまで言ってるのかな、今ようわからんけど、
うーん、何巻まで言ってるんですかね、あれね、
あ、何巻やったかな、15巻ぐらいやったかな、ようわからんわ、
うん、
うん、あのペースやったらそんなに関数は稼がれへんや
ろ、まあそんな感じですよね、
うん、そうなんですわ、
うん、うん、
だからそっちの方におっちゃうのは夢中なんで、
はい、
無理ですよ、そんなファンタジー作品、鬼を倒すとかいうファンタジー作品はちょっと無理ですよ、鬼おらんし、
うん、
まあそんなこと言うたら北斗の剣やったってないしって話しないけど、世紀末来てないしって話しないけど、
世紀末過ぎてるねん。
そうそうそう、当の昔に時代変わっても
う
てるから、
変わってますね、もう核戦争なかった、
抜いて
も
うてるから、
うん、
なあ、核の炎に包まれて長い
からなかったから、おかげさんでね、
うん、なんでちょっとわからんちゃうわからんのですけど、
そうね、
うん、なんかこうそんなになんかまだ火がつかないな、
うん、まあね、ちょっとね、見とこうかなという思いはあるんですけどね、
もうちょっと遅れた感もうたっぷりやね、
相当ありますね、それはありますね、
今そうやろそうやろ、
うん、
今さらみたいな話やんか、
まあちょっとね、
うん、でなんかこの映画見るのも全話アニメは見といた方がいいですよとか言われると、
そうですね、その続きありますからね、
俺はちょっとまだ全話見てないの行かれへんやん、
うん、行けませんね、それは決して行けない、
そうやろ、いやもうちょっと我慢しますわ
我慢
我慢で、そのうちまあ見ることもあるんかもしれんけど、
う
ん、
そうね、いつかね、
うん、したいと思いますよ、
ね、地上波初放映ってその気ありますからね、
まあ、地上波初放映のなんか総集編みたいなこれもやってたけど全然見えへんかったしなさっぱり見てなかったしな、
ね、だけどね、
まあそういうことなんで、ちょっとごめんなさいね、興味ある人、面白いと思ってる人は、本当ごめんなさい、まだ全然うちらにはまだ来てません、
うん、ブームはまだ来ておりませんね、はい、
うん、もうちょっと待っていただいて、
はい、お待ちください、
1年後ぐらいにまた大騒ぎしてると思います
めっちゃおもろかった、
びっくりしたわ、あの時行けなかったみたいな話になってると思うんで、
かりますよ、はい、
どうぞお願いしたいと、
はい、
はい、いうことでございますんで、
そうですね、はい。
うん、まあこんなところですか。
あ、前半は、はい。
はい。2個ぐらいでということで。
はい。恐れ入ります。
はい。はい。いうことでございますので、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ネットラジオにはホモが多い。
シェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ。
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに、女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。